それでは今日は画家ですね、画家の1章から4章までを学んでみたいと思いますが、ここでのメッセージの題は愛の営みです。ズバリですね、夫婦関係ですね。で、肉体関係を含むところの夫婦関係について、学ぶことができます。で、一節を見るとソロモンの画家とある通りソロモンが書きました。で、直訳は歌の中の歌なんです、うん、で、この、歌、日本語だと単数と複数の違いが出てませんけれども、歌、この最初の歌は複数形なんですね。いろんな歌がある中での歌というふうに書いてあります。で、それで、ソロモンはこの第一列記、列王記を見ますと1005種の、歌を書いてます、ね、千と飛んで5種の歌を書いているわけなんですが、それらの歌の中の歌、つまり最高の歌ということなんですね。で、この中身はソロモンと彼が愛した女とのやり取り、その恋であります。で、中身を読んでいきますと、まあ、多くの人がですね、子供はまだ読んではいけないという勧めをするほど肉体的、官能的なその表現が数多く出てきます。けれども聖書は男は父母を離れて、そして女と結びつき、二人は一つとなるというその結婚の奥義についてですね、語っているわけなんです。そしてこの画家もこのソロモンがこの一人の愛している女ですね、この、とこの求愛をして、この、まあ、デートをして、そして実際に結婚をし、そして床入りをするという、その本当に夫婦になる二人の関係、そしてその夫婦になった後の関係をこの描いているわけなんですね。ですからこの夫婦の中のロマン、また男女関係がどのようなものであるべきか、その性的な部分を含めたところの非常に重要な部分をこの画家は描いています。伝統的にはこのユダヤ教の人たちはここを、神と、そして神の妻であるイスラエルとの関係として読んでいきます。そしてキリスト教においては、もう初代教会の時からですね、その初代教父と言われる人たちがキリストと花嫁である教会との関係を表しているというふうに解釈しています。で、確かに黙示録の最後が、このやり取りになってるんですね。この聖霊と花嫁は言う、来てください、そしたら花婿であるイエス様がしかり私は来るという、この本当にこうどちらもこう会うことをですね、切望しているその場面が出てきて、黙示録終わる、聖書全体が終わるわけなんですね。ですからとてもその関係を表していると言ってもそれは間違いではないんですけれども、具体的にはですね、今話しましたようにロマンスですね、が描かれているわけなんですね。ソロモンがこの箴言、また伝道者の書でもそうですけれども、結婚関係から離れた男女関係がいかに痛みを伴うかということを何度も何度も話していましたよね。と同時に妻との間を楽しみなさいということを彼ははっきりと書いていました。例えば箴言の5章の18節19節には、あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ、愛らしい目近、愛しいカモシカよ、その乳房がいつもあなたを酔わせ、いつも彼女の愛に夢中になれというふうに書いているわけなんです。で、肉体関係についてはですね、 まあ、私たち敬遠しがちなわけですね。まあ、当然その子供にもそういうことは、まあ、控えるべきでありますけれども、また同時に世の中で歪められた情報があまりにもたくさんあるわけなんですよね。まあ、男女関係、その肉体関係を含む関係でドラマでですね、夫婦の関係を描いているっていうのは非常に少ないですよ。まあ、それを描いて実際に出すこともよくないんですけれども、けれども普通そういうのを出すというのは不倫の関係、あるいは婚前婚生ですね、それを出す、その結果として私たちは全てが誤っているという傾向を持ってしまいがちなわけなんです。けれども、聖書はですね、その全てをひっくるめています。その霊、精神、そして肉体、全てをひっくるめた上での男女の関係を、祝福してくださっています。例えばヘブル人への手紙の13章の4節、結婚が全ての人に尊ばれるようにしなさい、寝床を汚してはいけません、寝床は尊ばれるものなんだ、神聖なところなんだということなんですね。でこれをですね、これからこうじっくりと学んでいきます。で画家は、前半部分と後半部分、この2つに大きく分けることができて、1章から4章、正確には5章の1節までなんですけども、そこまでが結婚か、求愛からですね、求愛から結婚、そして床入りするところの場面まで、つまり結婚が完成するところの場面までが描かれています。そして後半部分の5章から8章まではその結婚後の夫婦愛について書いてあります。で5章から面白いですね、危機が書いてあるんですね、夫婦の、そしてその回復があって円熟に向かうという内容が書かれています。では2節から見ますね。あの方が私に口づけしてくださったらよいのに、あなたの愛はブドウ酒よりも快く、あなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう、それで乙女らはあなたを愛しています。今、女性があの方ソロモンのことを考えながら話しているわけなんです。でこの女性は他の箇所でシュラムの女として出てきます。シュラムの女です。でイスラエルの町の名前でシュネームというのがあります。このイスラエルの地図だとこのメギド平野があって、そしてメギド平野じゃないや、メギドの町があるイズレール平野があってですね、その西側の方に、このそうですね、この部屋がずっと広がってるんですけども、上がこの北がガリラ屋なんですね。でその上がヘルモン山で、その上が、このレバノンですけれども、まあ、その、メギドの西側の方にある町があります。まあ、とても自然に恵まれて綺麗なところですね。でそこがもしかしたらこのシュラムの女と言っているのが、これは実はシュネムのことを指しているかもしれません。でもしそうであれば、そうであればこの女性を特定できるんです。アビシャグという女性がで列王記の、第1に出てきます。ちょっと開いてみましょう。列王記の第1の1章、ダビデの晩年が書かれています。もうおじいさんになって、そして、まあ、この一節を見ますと、ダビデ王は年を重ねて老人になっていた。それでヨギをいくら着せても温まらなかったという時期ですね。そこで彼の家来たちは彼に言った。王様のために一人の若い処女を探してきて、王様にはべらせ、王様の世話をさせ、あなたの懐に寝させ、王様を温めるようにいたしましょう。で、こうして彼らはイスラエルの国中に美しい娘を探し求め、シュネム人の女アビシャグを見つけて王のもとに連れてきた。 この娘は非常に美しかった。彼女は王の世話をするようになり彼に仕えたが、王は彼女を知ろうとしなかった。知ろうとしなかった、つまりそういう性的な関係を持とうとはしなかったという意味です。ですね、肉体関係なかった。つまり老人の介護をこのアビシャグは行っていたわけです。で非常に若い娘ですね、処女ですからですね。でありますから、ソロモンはアビシャグをもう若、もうずっと見てるわけなんですね、この宮殿の中で。そしてこのソロモン、このダビデが死ぬ直前に権力闘争があったのを覚えてますか。アドニアというお兄さんがですね、この自分あの他 の, あのダビデの家来たちを自分の方に引き寄せて、そしてこの自分たちの王国を始めようというその企みを行っていたわけなんです。でそれに気づいた、このバテシェバと、あとこのナタンですね、が、そのことをですねすぐに王様に言って、そしてソロモンを王様に立てたわけなんです。でそれで、そのアドニアをはじめ、アドニアの方に組みした家来たちは死ななければ本当はいけなかったんですけれども、ソロモンは猶予を与えたんです。もうこれ以上こういう同じようなことを行ったら私はあなたを必ず死刑にするという、そういう条件で生かしておきました。ところがダビデが死んだ後にアドニアは、ソロモンの母親のバテシェバにちょっとこう話したんですね。もうソロモンが王様になりましたと。で私はお兄さんで本当は、ね、王様にならなきゃいけなかったんですけど、まあこういう形でソロモンが王様になったんですよと。もう私はもう分かってます、それを受け入れてますけど、ちょっとお願いしたいんです、あのアビシャグを私の奥さんにくれませんか、でこういうふうに言ったんですね。でバテシバはですねその企みをですね、こう見抜けなかったんですね。それをそのまま、ソロモンに伝えました。そしたらソロモンが激しく怒って、そしてアドニアを死刑にさせたんです。その王のもとにいた娘をですね、自分のものとするということはその王位を自分のものにしたいという野心があったということも考えられますが、それだけではないような気がします。ソロモンがこのアビシャグを愛していたのではないかと思われるんですね。ソロモンには妻が700人、まあこれ晩年ですけれども、この若い時のソロモンは 何人いたか分かんないんですけども、700人いて、そしてそばめが300人いた、まあ、若い時にももうすでにたくさんいたでしょうですね。けれどもそれは多くは政略結婚だったんですね。この国との周りの国との平和を守るため、その平和条約を結ぶにあたって親戚同士になりましょう、なりましょうと。それで王の娘、その国の王の娘をこのソロモンがもらうという、まあ、そういうことを彼は行ったわけなんですけれども、そういう愛はないわけなんです。でも愛していた女がいたと考えられます。そこでアビシャグが、まあアビシャグだとしたら、このアビシャグがですねソロモンのことを慕ってですね、私にキスをしてくださったらいいのにと。そしてそれはあなたの愛はブドウ酒よりも快く、香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう。そのいろいろなブドウ酒ですね、このパーティーであるとかですね、そういうものなんかよりも香油ですねとありますけれども、そういうこの周りのものよりもこのあなたの名が親しいということをここで彼女は話しているわけなんです。本当の愛はその人のキャラクターですね、性格、その人格、この名前は人格を表してますね。それに一番引き寄せられるわけですね。でそういうこのアビシャグが、この ソロモンを非常に慕っている。そしてこの3章のこの一番最後のところで、それで乙女らはあなたを愛していますと書いてありますね。3節ね、ごめんなさい、3節の一番最後のところで乙女らはって書いてますね。で、後で、エルサレムの娘たちというふうに出てきます、ね。で、この、この画家は歌がオペラのようになっています。読唱する人がいます。ソロモンが読唱し、そしてまたこのシュラムの女が読唱し、そして合唱する人がいるわけです。その複数名のですね、ここではエルサレムの娘たちがこの合唱し、そのやり取りがこうトットットットって起こっているので、あの誰がな今誰が歌っているのかっていうのがこう見極めながら読んでいかないと、こう訳が分からなくなってくるんですね。今ここではこう相槌を打つような感じで、このシュラムの女に相槌を打つような形で、乙女らはあなたを愛していますとこう応援するような感じでこう歌っているわけなんですね。そして4節、私を引き寄せてください、私たちはあなたの後から、だから最初私を引き寄せてくださいっていうのはシュラムの女なんです。そして私たちはあなたの後から急いで参ります、このエルサレムの娘たちですね。今だから私を引き寄せてください、王の元に引き寄せてください。王は私を奥の間に連れて行かれました、私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛をブドウ酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。この私をプライベートなところに連れて行ってくださいというですね、この非常に憧れている彼女の姿を見ることができるんですね。そして5節から自分のことを話します。おそらくここはおそらくソロモンと会って間もない時期のことを彼女シュラムの女が歌ってるんですね。エルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のようにソロモンの幕のように黒いけれども美しい、この幕はこの家畜の動物の皮で作られているこの 毛皮っていうか、まあ、かなりこう黒い色をしてたんでしょうね。黒いけれども美しい、私をご覧にならないでください、私は火に焼けて黒いのです。彼女はいわゆる色白の美白、いわゆる美白ではなかった、エキゾチックな感じだったんだと思うんですね。それで私の母の子らが私に向かって生きり立ち、私をブドウ畑の見張りに立てたのです。しかし私は自分のブドウ畑は見張りませんでした。ここで母の子らがというのはお兄さんたちのことですですね。で、向かって生きり立ち、私をブドウ畑の見張りに立てた、まあ、妹としてですね、まあ、この使いっ柱でいろんなところに出されて、そして外にいることが多かったわけなんですね。でそのために日焼けをしてしまう、それで私の自分のブドウ畑は見張りませんでしたというのは、これ自分のこと言ってるんです。ブドウ畑、最初の方はこれ実際のブドウ畑の見張りあるんです。でもこの自分のブドウ畑っていうのは自分の体のことを言ってるわけです、うん、だからその自分のことをこうきれいにするためにいろいろなこの、まあ、メイクアップですね。でそれをする時間などなく今まで育ってきましたということなんです。でこれは彼女がアビシャグであれば、もう彼女はこのいわゆる抜擢された人ですよ、まあ、天皇家で言ったらその普通の市民からですね、こう抜擢されるわけですよね。その皇族で生まれた人ではなく、そういう感じですね。だから他の女の人たちというのは、その他の国の例えばエジプトのパロの娘であるとかですね、王族の中から来ていて、そしてもう最初からそこでずっと育ってるわけですから、もうあれですよ、エレガントなわけですよ、うん、でも彼女はその自然の美しさを持ってたわけです。でもそれが引け目だったわけです。でなかなかそういう王宮のなんていうんですかね、こう貴族的なですね、この生活に仲間入りができなかった、その不安を今ここで話しています。で次もご覧ください。私の愛している人、どうか教えてください。どこで羊を飼い、昼の間はどこでそれを休ませるのですか。 あなたの仲間の群れの傍らで、私はなぜ顔覆いをつけた女のようにしていなければならないのでしょうとあります。でこの顔覆いをつけた女というのは、売春婦のことですね。ユダの娘ティムナが嫁ですね、ユダの嫁ティムナがユダによって子を宿すために、遊女の格好をしたことが、創世記の38章に書いてありますね。顔を覆っていました。ベールをこのかぶっていたので、ユダは彼女が、自分の嫁ティムナであることが分からなかったんですね。ですから、今ここで、なんで私が、こういうなんていうんですかね、他の仲間はいるわけです。このあなたの群れ、仲間の群れっていうのは、その他の女の人たちですよね。この仲間がいるわけですよね。そして自分はなんかこの完全に仲間入りをすることができないという、この不安があるわけです。そしてなんか自分が勝手に自分でこの入ってきていると、というふうに、この彼女がこう仲間外れにされ、そして自分で一生懸命頑張ってるから、こう売春婦のようにっていう、そのなんていうのかな、こう自分で体を売ってる人のかのようにですね、こう羞恥心を持ちながら、ここで私は行動してなければいけないんでしょうかということをですね、この彼女は今言ってるわけなんです。それは本当に初期段階ですね。まだこのアビシャグを自分のものとするっていうことを、まだソロモンが決めていない段階の時に、こういう不安を抱いていたわけなんです。そこでソロモンは、彼女を安心させて保証を与える言葉を話します。女の中で最も美しい人よ。あなたがこれを知らないのなら、羊の群れの足跡についていき、羊飼いの住まいの傍らであなたの子ヤギを飼いなさい。女の中で最も美しい人よ。自分の肌の色を気にしている、シュラムの女に対して、彼は最も美しい人よというふうに言って、そしてその後にここで言っているこのあなたの子ヤギを飼いなさいというのは、仲間入りして、そして、子ヤギを飼う、自分のことを手入れをしなさいと、自分の体、また顔、すべてですね、を手入れしなさいということを今ここで言ってるわけです。仲間入りを正式に私はさせるよということを彼は言っているわけなんです。でここから学ぶことができるのは、女の人は何を求めているか。安心感を求めています。保証を求めています。自分が一人でいるということが非常に不安です。先ほど言った顔覆いをつけた女のように自分が感じるぐらい非常にこう敏感になっているわけなんですね。そこで男の役目は、ここに出ているように、私はあなたを愛しているよ、私はあなたをかくまっているよ、そして、養うよ、守ってあげるよという安心を与えるということになります。だからエペソビテの手紙の5章に、夫は妻を自分の体のように愛しなさい、キリストが教会を愛されているように自分の体のように愛しなさいと、そして養いなさいということを、この命じているわけですね。それで続けてソロモンが彼女を褒めて安心感を与えます。我が愛する者よ、私はあなたをパロの戦車の目馬になぞらえよう。あなたの頬には飾り輪がつき、首には宝石を散りばめた首飾りがつけてあって美しい。私たちは銀を散りばめた金の飾り輪をあなたのために作ろうと言っていますね。パロの戦車の目馬になぞらえよう。まあ、今あなたは目馬だって言われたらですね、ちょっとびっくりしますけれども、まあ、これは非常に美しい言葉なんですね。パロの戦車はオスの馬です。引いていくのはで、目馬がここで選ばれているっていうのは、もうまさに展示するため、この人に見せるためですね。 飾りですよ、飾り物だから非常にいい子で、人々がもうわーっとこう大きな目を開けてですね、口も開けちゃってびっくりする、こう目を見張るようなですね、そういう美しさを持っている存在なわけなんです。でそれになぞらえたわけですね、ソロモンが。だからもうこうよそ者としてですね、この隅にいた彼女を今この人々の中の中心にですね持ってきて、そして飾り物をつける、つまりもう全てを着飾ってですね、着飾らせて、そして私の前に出てくることができるようにしてあげるよということを今ここで話しているわけなんですね。そして宴の座ですね、王の宴の座に場面が移ります。王が宴の座についておられる間、私のナルドは香りを放ちました。私の愛する方は私にとってはこの乳房の間に宿るもつ薬の袋のようです。私の愛する方は私にとってはエンゲディのブドウ畑にあるヘンナジュの花房のようですと、今ソロモンからこの自分に対してこう称賛の言葉ですね、愛の言葉を与えられたわけなんですね。でそれで女の人が、彼女が反応したわけです今。もうで今この宴の座にこの彼女もこの一員としてですねいるわけですね。そしてこの王にこのようにですねこう言われたものだから、もうこうなんていうんですかね、舞い上がっちゃってるわけですよ。舞い上がるとあまりちょっといい言葉じゃないです。なんかここに書いてある通りですね、この乳房の間に宿る持ち薬をつけていたんですね、女性が。いわゆる香水的なこの香りを出すためにですね、こうつけていて、そしてこの縁切りのブドウ畑の中にある、ブドウ畑、他はブドウの、木なんですけれども、そこにヘンナジュの花房があると、こうすごく目立つ存在ですね。それが今このソロモンを見ててですね、この思っているわけなんですよ。そしてそういう彼女の言葉に対して今度はソロモンが答えてあげます。ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ、なんと美しいことよ、あなたの目は鳩のようだ。今ソロモンは彼女の目に注目しています。鳩のようだ、これ控えめさをこの表してますね、控えめか、ね、そういう慎み深さを表しています。この、女性の美しさということで、新約聖書の中にはペテロの手紙の中でも、あとパウロの手紙の中にも書かれていますけれども、慎み深さがですね、この女性の美として、内側の美として語られていますけれども、その目を見て鳩のようだと。そして今度また彼女が反応します。私の愛する方、あなたはなんと美しく親しい方でしょう。あなたの長い椅子は青々としています。私たちの家の梁は杉の木、そのたるきは糸杉です。この長い椅子というのは、寝床と訳すことができる言葉です。もう彼女は、夫婦関係になって同じ寝床の中に寝ることを、こう思い描いてしまっているわけなんですね。そしてこのことについてですね、はっきりとこの世の中における男女関係と分かれる部分が出てくるわけなんです。それはこういうような思いがあったらロマンスが先行して結婚をする前にそのまま寝床に入るわけなんですよですね。これが普通のストーリー、シナリオですよね、パターンですよ。けれども これから読んでいくにあたってそれを抑えて彼ら二人は知っていたんです。結婚式を挙げるまでそれを冷めることがないように、それをだから呼び起こすことがないように、実際にその行動に移すことがないようにじっくり止まっている、寝かせておく。これ料理を作るときにですね、この何ですか、あのタレをこうつけて寝かしておくということをよくやりますよね。そしてじっくりとだと煮込むですね、煮込むこともやりますよね。でそういう感じで、このまあ、じれったいようにですね、わざと自分たちでじれったくして、待っている姿をこれから読んでいくことができるんですね。でここがミソなんです。でこれがこの聖書が言っているところの、男女の愛とそして世の中での愛の決定的な違いです。では続けてこの彼女とソロモンとのやり取りがあります。私はシャロンのサフラン、谷のユリの花で、ここをあのイエス様のこととして賛美歌の中で歌うものありますよね。で実は違うんですね、これシュネムの女なんですね、シュラムの女なんですね。私はシャロンのサフラン、谷のユリの花で、ここにもですね彼女の控えめな性格が現れています。ユリの花ですよ、あのイエス様もですね、このユリ この花を見てみなさい、野の花を見てみなさいって、こう野に咲いている花ですね、けれども美しいんです。で私は本当に普通の美しさを持っていますというですね、こう、まあ、いわゆるセルフイメージですね、それを今ここで話しているわけなんですね。先ほどのこの私は色が黒いんですという不安とはもう違いますね。このソロモンによってこうなんていうんですかね、こうじっくりと育てられたんですね。このセルフイメージが育てられて、今彼女はこういう言葉を自分で話しているわけです。けれどもソロモンがこう言います。我が愛する者が娘たちの間にいるのは茨の中の百合の花のようだ。確かにあなたはその控えめな美しさを持っている百合の花だ、けれども他の娘たちは皆茨ですよってこう言ってるんです。何を言ってるんですか、他の娘たち、他の女たちはみんな茨だよ、あなただけが百合の花なんだよってこう言ってるわけですね。特別なんだよってことです。そして私の愛する方が若者たちの間におられるのは林の木の中のリンゴの木のようです。今度また逆にですね、ソロモンのことを特別な人として、林の中、その何もいわゆる、雑木林の中にあるリンゴの木のようだと。私はその陰に座りたいと切に望みました。その実は私の口に甘いのです。陰に座りたい。これはつまり守られたいということです。女性は一人で生きていたらストレスがあり、いろいろな疲れがあり不安があり、けれどもそれをすべて覆ってくれるのがこのソロモンなんだと、私の愛している男性なんだということですね。そしてあの方は私を主演の席に伴われました。私の上に翻るあの方の旗印は愛でした。翻る旗印とあります。これ戦争の時のあの戦の時の旗ですよ。でここでは主演の席において彼女が公にソロモンが愛している女として認められながらそこの場にいるということです。まあ、私たち男がしてしまいがちな過ちは、この家の中ではその本当に愛してるよっていう表現をですね言っても人の前だと恥ずかしくてですね、ほらお前俺ちょっとほらあの後ろ下がってるわそういうですね態度を取ってしまいがちなんです。まあ、あのそれが美徳であるというふうにですね昔から教えられてるわけですね。一歩下がって歩きなさいというね。けれども褒めるんですよ、みんなの前で。で、みんなの前で私が愛している 妻ですよということをこう言って、そして彼女を守るんですね、ということをここで表しています。で、5節6節、干しぶどうの菓子で私を力づけ、リンゴで私を元気づけてください。私は愛に病んでいるのです。ああ、あの方の左の腕が私の頭の下にあり、右の手が私を抱いてくださると良いのです。今あまりにもこう、その恋愛感情によってですね、疲れちゃったんですね。で、もうこう体力がなくなってるから、この干しぶどうの菓子で私を力づけ、リンゴで私を元気づけてくださいと言ってるわけです。そして続けて彼女が話します。エルサレムの娘たち、私はカモシカや の目近を刺して、あなた方に誓っていただきます。揺り起こしたりかき立てたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは。ここですね。まずカモシカや の目近を刺してとありますが、カモシカ、目近、非常に敏感な動物です。ちょっとでも近づくとですね、逃げていきます。で、今非常に自分は敏感なところにいるんだよ、求愛中なんだよ、これから結婚をしようとすることを考えている身なんだよ、ということを表しているわけなんです。で、ここでそういう繊細な敏感な状態を一気にですね、この先に進ませるということがあってはいけないんだよという意味で、揺りを起こしたりかき立てたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時まではと言ってるわけです。愛が目覚めたい、つまり時が来る時までこれを揺り動かしてはいけないんだよということなんです。で、これがですね、いわゆる模範的な、理想的な、聖書的な、このデートですね。デートっていうか、その結婚を前提とした付き合いですよ。で、この過程が実は楽しいんだということをですね、まあ、ドラマ見ても映画見ても小説見てもほとんどないですね。まあ、昔の良き、なんかわかんない、古い時代の映画だったらあるかもしれませんし、あ、まあでも時々ありますね。実は最近見たあの映画でも、ずっと待ってたって言ってですね、実はイスラエルの映画なんですけれども、ユダヤ人の女性と、でエチオピアユダヤ人であるとされる男の人との間の、まあ、恋が出てる映画を見たんですけれども、そういう最後まで待つんだよというこのモデルがここに書かれています。で、ですね、八節、愛する方の声、ご覧、あの方が来られます。山々を飛び越え、丘々の上を跳ねて、私の愛する方はカモシカや若い鹿のようです。ご覧、あの方は私の壁の後ろにじっと立ち、窓から覗き、格子越しに伺っていますとあります。これは今ソロモン王が彼女の家のところまで、彼女が住んでいるところまでデートに来てるんですね。まあ普通、鹿なん、鹿だって言ってるんです。だから非常にこう優しいですね。で、彼女のことを気遣ってるんですね。まあ、男は獣みたいだとこうよくね、言われますけども、そういう獣のようには描かれていません。鹿、カモシカのようだ。そしてこうなんかちょっと、ビクビクしてるような感じでこの覗いてるんですね。いるかなみたいな感じでこう見ている、そういう、こう接し方、アプローチのかけ方をソロモンが今行っています。で、中節、私の愛する方は私に語りかけて言われます。我が愛する者よ、美しい人よ、さあ立って出ておいで。ほら、冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった。地には花が咲き乱れ、 歌の季節がやってきた。山鳩の声が私たちの国に聞こえる。イチジクの木は実をならせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。これは時が熟したよということです。私たちこのようにして今、デートをしているけれども、交際をしているけれども、もう十分な時間が経ったよね、もう熟する時が近づいているねということなんですね。でそれで、岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ、あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい、ね、今岩の裂け目、崖の隠れ場ですよ。非常にこう自分を守っているような感じの、この彼女なわけなんですね。そして鳩、先ほど説明したように非常にこの控えめな感じの人であったわけなんですね。でここから出ておいでよということです。そして出てきたわけです。15節、私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ。私たちのブドウ畑は花盛りだから、私たち二人を邪魔するなということです。外野は出ていけということです。そして16節、私の愛する方は私のもの。これはシュラムの女ですね。私はあの方のもの、あの方は百合の花の間で群れを飼っています。この百合の花というのは自分のことですよ。自分との今、この付き合いをしていて、そして今あの方は私のもの、私はあの方のものということを言っている。もう所有しているんだよということを言っているわけです。これが理想の夫婦のあるべき姿ですね。夫婦になってからパウロは互いの体はもはや自分のものではないということを話しています。第一コリントの7章の4節、妻は自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものですというふうに言っていて、お互いにですね、この自分だけのことを考えちゃいけないんですね。相手が望んできたら応答してあげる義務があると言ってるわけです。でこの形は同時にですね、子羊の妻である都を見せましょうと、この御使いがヨハネに言った黙示録に出てくる新しいエルサレムの姿でもあるわけなんです。そこには神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、また彼らの神となりと書いてあるんですね。同じことなんです。でそこはですね、神殿はないんですね。なぜかって言ったら神様ご自身がそこにおられるからです。そして太陽もないんですね。神様の栄光がそこにあるからなんですね。完全に一つになっている姿です。でそういう姿が最終的な、私たちがこの教会がですね、至るところの姿であるわけです。で17節、私の愛する方よ、そよ風が吹き始め、影が消え去る頃までにあなたは帰ってきて、険しい山々の上のカモシカや若い鹿のようになってください。これ早く帰ってきてくださいということです。待てませんということです。そして3章から本当に結婚式が近づいて、婚約状態のこのシュラムの女と、そして実際の結婚式が書かれています。で、近づけば近づくほど非常にこの緊張状態が続くんですね。でその女性の状態を彼女がこのよく描いています。見てください。私は夜床についても、私の愛している人を探していました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。これはですね、夜床についてもって言ってますね。寝てるんですよ。夢の中の話です。探してたんです。いなくなっちゃったんです。 で、さあ起きて町を行き巡り、通りや広場で私の愛している人を探してこよう。私が探してもあの方は見当たりませんでした。町を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。私の愛する人をあなた方はお見かけになりませんでしたか。彼らのところに通り過ぎると間もなく私の愛している人を私は見つけました。この方をしっかり捕まえて離さず、とうとう私の母の家に私を身ごもった人の奥の間にお連れしましたとあります。非常に不安だったんです。自分の夫を失ってしまうかもしれないという不安がよぎったわけですね。それで見つけたらもうぎっちりと捕まえて、もう二度と離れていくことがないように、どこに連れてったかというと自分の母の家、自分を産み、そしてこの赤ちゃんの時をそこでこの過ごした一番この安心感のある場所、プライベートな場所に連れてったということですね。で、これが女性の痛みなわけです。結婚の前の痛みなんです。結婚のことを真剣に考えている男女の中でよく起こること、やってはいけない男性の姿を、私よく見聞きしました。それは何かって優柔不断な態度なんです。優柔不断な態度で、女性はですね、結婚をするにあたって全てを捧げようとその準備を始めていきます。大きな不安も一緒にするわけなんです。自分を全部捧げるわけですから。だからその不安もともに男性に寄りかかろうとするわけです。今のここの彼女が夢で見たその心理状態ですよ。それで男性はそれが大きなプレッシャー、圧力となってのしかかってきて、その重荷を持ってあげようとしないんですね。で、最悪な状態はその彼女の強い献身に耐えきれなくなり、結婚を破棄しようとする、実際に破棄してしまう、そういう姿を、私いくつか見てきました。でもこれが女性なんです。で、そういうことを避けるのであれば、その人は結婚ができないですね。なぜならばその女性は全て自分を捧げて、自分のために捧げて一生ついてきてくれる人なんですよね。当然こういう不安が出てくるわけです。で、それを見守ってあげなければいけないわけなんですけれども、で、また先ほどと同じ表現が出てきます。エルサレムの娘たち、私はカモシカや野の目近を指してあなた方に誓っていただきます。揺り起こしたりかき立てたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時まではですね、まだですよと、まだですよと。この時間が多分長かったでしょうね。で、ついに6節から、ソロモンがシュラムの女を引き連れにやってきます。ユダヤ人の結婚はこの私たちの結婚にはない一つの家庭儀式があります。で、それがですね、花嫁の家に行列を組んで花婿がやってくるんです。そして彼女を引き連れに来ます。そして花婿の自分の家に彼女を連れて行き、そこで結婚式を挙げます。で、婚約している男女なんですけれども、別々にですね、暮らしているところから結婚式の直前に引き連れにやってくる。だからの10人のですね、この賢い乙女と愚かな乙女のあの例えというのはまさにそこの話をしているわけです。その乙女というのはその花嫁の後についてこの行列の中にいてですね、このついていく人たちの話ですね。で、それで、この 新約聖書の中にもキリストと花嫁ですね、教会の関係がこの花婿と花嫁との関係になっていて、この引き連れに来るその出来事というのがあの敬虚なわけなんです。引き上げられると書いてありますけれども、そこで主と会う、でその後で子羊の婚姻ですね、結婚式があり、その後で子羊の婚宴ですね、つまり披露宴ですね、があるわけなんです。では見てください。没薬と乳香、貿易商人のあらゆる香料の粉末をくゆらして、煙の柱のように荒野から登ってくる人は誰？見なさい、それはあれはソロモンの乗る御輿、その周りにはイスラエルの勇士60人の勇士がいる。彼らは皆剣を帯びている連達の戦士たち、野衆に備えておのおの腰に剣を帯びているですね。今このように非常に優秀な兵士たちがソロモンを取り囲み、そしてそのソロモンを運んでいるわけなんです。どうでしょうか、私たちのために戻ってきてくださるイエス様は天の万軍とともにやってこられます。第一テサロニケの4章の16節、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響くのうちにご自身天から下ってこられます。このように天の御使いがですね、この共にやってくるわけですね。その天の御使いというのは軍ですよ。私たちあの天使というとですね、あの女性みたいな人を思い浮かべたら、それは異教から来てるイメージですからね、あの気をつけてください。この聖書の戦士、天使というのは非常に強いこの軍隊的な存在です、ですね。で次に、ソロモン王はレバノンの木で自分のために神輿を作った。その支柱は銀、背は金、その座席は紫色の布で作った。その内側はエルサレムの娘たちによって美しく切りばめ細工がされている。シオンの娘たち、ソロモン王を見に出かけなさい。ご自分の婚礼の日、心の喜びの日のために母上からかぶせてもらった冠をかぶっている。王様が来ているわけですよ、このようにですね、威厳を持って。ですから先ほど話したように王であるイエス様が戻ってこられる時もこのようであるわけなんです。そして4章は結婚式をがすっ飛んでるんですね。床入りに始まります。この結婚の完成ですね。まずソロモンが花嫁の美しさに完全にうっとりとなります。このウェディングドレスを着たですね、この花嫁の姿にうっとりとします。ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ。あなたの目は顔覆いの後ろで鳩のようだ。あなたの髪はギルアデの山から降りてくるヤギの群れのようですね。まず目から彼は見ています。そして次は髪ですね。まあ、ちょっと私たちはヤギの群れがどのようにギルアデの山から降りてくるかは想像がつかないんですけれども、わかんないです、すいません、わかんないですね。あなたの歯は洗い場から登ってきて、毛を刈られる雌羊の群れのようだ。それらは皆双子を産み、双子を産まない者は一頭もいない。これもちょっと想像が難しいですが、非常に美しいことを比喩しているわけですね。あなたの唇は紅の糸、あなたの口は愛らしい、あなたの方は顔覆いの後ろによってあって、ザクロの片割れのような、赤いなっていうことですね。で今まだ顔覆いをしています。あの結婚の時は覆ってますからね。ですからまず、目から見、その次髪を眺めじっくりと見て、その次は歯を見て、そして唇を見たんです。頬を見ました。次に、あなたの首は兵器庫のために建てられたダビデの櫓のようだ。 その上には千の盾がかけられていて、皆勇士の丸い戸建てだ。こうしっかりとしているということと同時に、おそらくは飾り、首飾りがあったんでしょうですね。そのことをこのように例えているわけです。そして今この主に上の方を見てたんですね。で次に乳房を見るわけです。あなたの2つの乳房は百合の花の間で草を食べている双子のカモシカ、2頭の子鹿のようだ。このように上の方を見てですね、今本当に素晴らしい。我が愛する者よ、あなたのすべては美しく、あなたには何の汚れもない。本当に愛している人が見たら、6節飛んだ、そよ風が吹き始め影が消える頃までに私はもつ薬の山、乳香の丘に行こうと。先ほど、アビシャクが言った言葉と全く同じ言葉ですね。応答してるんです。私はあなたが去らないでと言っているその間に今応答するよというふうに言ってるんですね。そして花嫁よ、これから花嫁よという言葉が何度も出てきます。こう呼びかけの言葉ですね。ごめんなさい、7節ですね。まだ今8節いってしまいました。7節に戻ります。我が愛する者よ、あなたのすべてを美しく、あなたには何の汚れもないと。すべてを愛している人を見たら何の汚れも見ることができないわけですね。で実際に何の汚れもないようにイエス様が私たちを引き取りに来られるときにはしてくださる。そのことがこの新約聖書のところに何度も何度も書いてあります。私たちを傷のないもの、汚れのないものにしようとされているとですね。そしてまた祈りもパウロが何度も捧げていますね。例えばですね、ユダによる手紙で24節にあなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方にというふうに書いてあります。またピリピ人への手紙も、ですね、一章の十節に、後半に、またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエスキリストによって与えられる義の実に満たされるものとなり、神の御栄と誉れが表されますようにですね。でこのようにしてくださるわけですね。で花嫁よ、私と一緒にレバノンから、私と一緒にレバノンから来なさい。アマナの頂から、セニールとヘルモンの頂から、シシのホラーナ、ヒョウの山から降りてきなさい。これは私のものとなりなさいということなんです。あなたの生まれ故郷から離れて、そして私のものとなりなさいというその決別ですね。それを今ここで話しているわけなんです。妻と夫の間には神とキリストによって誰にも引き離すことができないような、そういう絆があるわけですね。でこれがキリストと私たちとの関係でもあり、今ここで言ったようにこの、あらゆるものがこの生まれ故郷、家族でさえもがですね、この入ってくることができない、その決別があるわけなんです。イエス様が私のもとに来て、私自分の父母妻子兄弟姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。憎むという言葉が使うぐらいですね、イエス様はこの関係はもうピタッとくっついて決して離れないものなんだよということをおっしゃっているわけですね。で私の妹花嫁よ、
あなたは私の心を奪った。あなたのただ一度の眼差しと、あなたの首飾りのただ一つの宝石で、私の心を奪ってしまった。我が妹花嫁よ、あなたの愛はなんと麗しいことよ。あなたの愛はブドウ酒よりもはるかに勝り、あなたの香油の香りはすべての香料にも勝っている。これ最初にアビシャグが言った言葉ですね。憧れている時にですね言った言葉、これを全く同じようにソロモンも彼女に対して抱いているわけです。花嫁よ、あなたの唇は蜂蜜を滴らせ、あなたの舌の裏には乳と 蜜と乳がある。あなたの着物の香りはレバノンの香りのようだ。今この接吻から始まっているわけですね。キスから始まっているわけです。これだけ、まあ、美味しいということですね。ここでまあちょっとこれ話がそれますけど、私の友人でいつも冗談を言っているアメリカ人の友人がいてですね、で奥さん日本人なんですけれども、結婚式のビデオを見ました。2人のですね、で結婚式の時にキスをしますよね、牧師の前で。で牧師が笑ってるんですね、キスした後に2人が。でなぜかって言ったら、日本語で彼が、ああ美味しかったって言ったんですけどいつも冗談を言ってる彼なんですが、まあ、今のはちょっと冗談で置いといて、このように非常に美味しいということを言ってるわけですね。そして次に、私の妹花嫁は閉じられた庭、閉じられた源、封じられた泉。わかりますか、ここは。今まで処女を守ってきたということです。で、そのずっと守ってきたものを、今、この愛が絶頂に至って、これを開くということなんですね。で、その開いた跡が書いてあります。あなたの生み出すものは最上の実を実らす、ザクロの園、変な樹になると、ナルド、サフラン、勝負、日系に、乳香の取れるすべての木、もつ薬アロエに、香料の最上のものすべて、庭の泉、湧き水の井戸、レバノンからの流れと、いうふうに、この泉という言葉、あなたの泉をですね、この外に出してはいけないという、信玄のところにもありましたけれども、このその表現ですよ。ここでは全部そのあらゆる言葉を使ってですね、今表現をしているわけなんですね。で、そしてこれは今まではこのソロモンが言った言葉です。で、次女性が、この応答してます。北風を起きよう、南風を吹け、私の庭に吹き、その香りを漂わせてくれ、送れ、あの私の愛する方が庭に入り、その最上の実を食べることができるように。今自分が全て閉じて隠していたものを、この人だけには全部ですね、味わってほしいという、そういう、まあ、この大きな声をですね、今ここで上げているわけなんです。で、ちょっと5章の1節まで行ってみましょう。続きなんですよ。実はこの5章の1節までなんですね、これ、ソロモンの言葉です。私の妹花嫁よ、私は私の庭に入り、もつ薬と香料を集め、蜂の巣と蜂蜜を食べ、ブドウ酒と乳を飲むですね。私も楽しむよと応答し、そして最後に、友よ食べよ飲め、愛する人たちよ大いに飲め。友をですね呼んで楽しみなさいと言ってるわけです。結婚式があった時から7日間パーティーがあります。披露宴があります。だから夫婦の関係に入っている時も続いているわけなんです。でもちろんその2人のところを見に行くわけでは絶対ありません。けれども今ソロモンは楽しんでくれですね。これで結婚が完成したんだということをこう言っているわけなんですね。つまり結婚というのはこの男女の関係が他の人たちからも喜ばれ祝福されるとい もう最上の喜びなんですね。外側の人たちにも認定され、認められ受け入れられ喜ばれ、何よりも神様ご自身に受け入れられるという、そういうこの喜びがあるわけなんです。ですからここには罪悪感
両親の呵責は何一つない、完全に祝福された形での性の営みが書かれているわけなんですね。でこれが本当の意味での神様が与えてくださった賜物の用い方なわけです。性の賜物の用い方ですね。ということで、前半部分終わりました。で後半部分、これが面白いです。なぜかと言ったらですね、すれ違いが起こります、夫婦になってから。でもそのすれ違いをこの避けないで乗り越えてですね、避けることはしていけませんね、乗り越えて円熟へと向かうですね、この姿が書かれています。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。ここまで、大胆に、交わりが、この男女の交わりについて書いてある箇所はないかと思いますけれども、あなたが聖霊様の導きにおいて置いてくださった書物であることを私たち信じます。今このようにしてガイドラインを与えてくださったことを感謝いたします。と同時にイエス様との関係を今知ることができました。神様、本当に私たちはイエス様を待っています。このアビシャグのように王なるキリストを待っています。私たち整えられていかなければいけません。天のお父様、私たちは本当に右にそれたり左にそれたりする愚かな者たちでございますけれども、主を憐れんでください。本当にあなたのところにとどまり、あなたが来るのを待ち望んでいます。神様、イエス様が早く帰ってきてくださいますように。イエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。